77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は12月20日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんね、どうですかね、いかがお過ごしですかね。寒いんでね、体調崩してないですかね。まあ私の方はね、まあ本人ね、まあ元気でね、やってるんですけれども、まあね、年末ということになってね、やっぱりね、まあ農家バーナーやのもね、もう結構ご予約とかでね、いろいろ忙しい感じの日が多いですね。はい、まあ11月とかね、まあだいぶ暇だったんですけどね。はい、でも12月になってからね、やっぱ忙しいです。はい、まあありがたいことですね。はい、ありがたいです。まあ、休みの日も開けたりとかしながらね、やっていってるところです。はい。で、まあね、もうお店もね、まあそうやってね、まあ、結構ね、こう皆さんにね、来ていただいてるんですけれども、まあお店以外のね、もうお仕事でもね、まあなんかね、もう12月って、多いんですかね。まあ多分今年で最後かな、最後から2番目かなっていうね、もう CM の撮影がね、今週ね、一件ね、ありましたし、で、あとね、農林水産省からね、農林水産省さんからお話をね、講演をしてっていう風にね、頼んでいただきまして、で、それでね、講演会がね、昨日ありました。はい。まあ、ラジオ収録してる時はね、今この収録してる瞬間まだやってないんですよ。はい。なんですけど、この放送が あっている日の前の日ですね、19日に講演会しましたね。はい。で、まあね、お話ししていて、講演会したのがね、するのが、まあ、今年になってからね、まあ、そういう、お話のね、こう、依頼がね、来て、まあ、今回が2回目なんですけど、まあ、前回がね、高校生を相手にね、高校でお話した感じなんですね。はい。でもね、今回はね、農林水産省から頼まれて、そしてね、話す相手がね、もう高校生とかでもなくてね、なんか一般の人とかでもなくて、もうね、プロの人相手なんですよ。プロの人相手にね、大丈夫かなみたいな感じなんですけどね。まあでも、まあ、そうですね。まあ難しいことは喋れないですし、まあ知識もね、そんなにね、あるわけじゃないですけど、まあでも今までのね、体験談とかね、まあ失敗談がメインになるんですけど、まあそういうね、体験談を持ったことで、実際にやってみたらどうだったっていうようなことを、まあ本当ね、正直にお話しようかなというふうに思ってます。もう、講演会ってなんか普通、ね、まあ偉い人とか、なんか、知識がある人とかがお話しすることが多いじゃないですか。はい。まあ私もそういう話ばっかりしか聞いてないんですけど、でも、まあ私そうじゃないんで、喋れないんですよね。難しいこととか、ね、深い知識のこととかね、あんま喋れないんですよ。はい。まあでもね、まあそれもね、まあ役割かなと思うんで、ね、まあ、そういう難しいことを話す人はね、そうやってね、話してね、で、知識をね、こう、ね、皆さんに与えてほしいですし、で、まあ私はね、まあそれが、まあはできないですけど、まあでもね、まあいろんな体験談をね、まあ正直にお話するって、そういうことはね、できるのでね、まあ、そんな風にやっていこうかなと思います。はい、体験したこと、思ったことっていうのをね、もうそのままお話しするっていうような感じですね。まあ、ナエラジオでもちょっと似てますよね。ナエラジオでもちょっと似てますし、で、あとね、アグリファクトっていうサイトもね、で、コラムも書いてますけど、もうね、4年以上やってますけどね、そこでもまあ似たような感じかななんて思いながらやってるところです。はい。まあ、そんな感じなんでね、まあね、まあ正直にね、やっていこうかなというふうに、思ってやっているところなんですけどね。はい。ね、まあ、この放送があってる時にはもう終わってるっていうことなんで、どうかなという感じです。はい。まあ、そんな感じでね、まあね、今日12月20日なんですけど、まあ、これも、私の家庭の方なんですけど、家庭の方はね、子供がね、息子の上の子がね、水疱瘡をね、もらってきちゃいましてね。はい。なんか1週間くらいね、もう、1週間もないか、ね、4、5日ね、家のこととかね、仕事がね、いろいろストップしてるんですよね。はい。もうね、農林水産省さんにね、送るね、資料とかもね、いろいろね、準備しなければいけなかったんですけど、それもね、なんかこう、ちょっとね、遅くなってしまったりとかしてね、ご迷惑をおかけしたりとかね、いう感じでした。はい。ね、水疱瘡。ね、どうですかね、皆さん、水疱瘡、なったことありますか？ はい、まあ、私もなったと思いますね、なったと思いますというかね、もうなったんですけど、あんまり覚えてないですね、やっぱりね、あのちっちゃい頃だったんで、はい、でもね、なんか あんまり覚えてないですけど、でもなんかすごい長引いたってね、いうのね、あの母から聞きました。で、まあね、あのね、感染力もありますしね、でそれでね、なかなか治らなくてっていう感じなんで、なんでなんかね、水疱瘡ってね、なんかすごい何日もね、あの長引くってイメージがあるんですけど、もう子供はね、もう 4,5 日でね、治っちゃいましたね。はい、多分の予防接種をね、打ってるからだと思うんですよ。水疱瘡の予防接種ってね、昔あったかな、なんかね、なんか私多分打ってないんですよね。はい、あったかもしれないですけど、あの定期接種っていうんですかね、なんかね、あの何歳になったら無料で打てますよみたいな、なんかそういうのになってなかったのかもしれないですね。はい、無料じゃなかったらね、もう結構高かったりするじゃないですか。はい、なんでね、あの無料じゃないもんね、なんかなかなかね打たなかったのかもしれないですね。あ、でもね、もう今の子供たちね、もうあの無料でね打ってるので、で子供もね、その上の子も2回打ってるんですよね。なんでなんかもうね、あの本人はね、水疱瘡って言ってもね、結構元気そうで、なんかね、こうお家の中でね、あのレゴブロックで遊んだりね、はい、あのパズルで遊んだりね、なんかお歌歌ったり、なんか楽しそうにしてました。さすがにね、何日かしてくるとね、飽きてきてね、なんかお外で遊びたいよみたいな、お友達と遊びたいよみたいな感じでしてきたんでね、なんでね、あ、うわ、そろそろ限界かなと思ってたんですけど、まあ早くね治ってくれてよかったですよ。まあでもね、なんでしょうね、あの、まあそれはそれでね、よかったかななんてね、今になって思いますね。はい、ね、なかなかね、その子供と昼間ずっと一緒にいるなんてね、まあ、そんなことがないんで、でなんか私もね、なんか言ってゆったりね、あの子供とね一緒にね、なんかおしゃべりしたりね、なんかあのね、なんかクイズを出し合ったりとかね、まあそんな感じでね遊んだりとかしてね、なんかね、これはこれでね、ね、良かったななんて思いますよ。はい、なんか水疱瘡かかって良かったななんていうのも変ですけどね、なんかね、結構いい時間でした。はい、まあそんな感じでね、はい、まあな、まあね、すぐ終わってくれたから、あの治ってくれたから良かったですけどね。はい、まあ、これも、ね、予防接種のおかげなんですかね。はい、ね、水疱瘡だけじゃなくて、なんか何でもいろんなものがそうかもしれませんね。なんか昔は、ね、ひどかったけど、ね、苦労したけどっていう、ね、まあ、そういう病気とか、ね、いろんな症状とかがなんか医学の進歩で、ね、ね、あの大したことなかったりとかになって、なんか今ではあまり気にしてないよみたいな、ね、まあ、そういうものが、ね、もう結構あるのかもしれませんね。はい、あんまり、ね、詳しく知らないですけどね。ね、ね、まあ、農業バラエティーナイラジオなんでね、まあ、農業の世界もね、いろいろ進歩してますけどね、まあ、当然のことながら医療の世界もね、こうね、すごい勢いで進歩してて、そしてね、あの昔ね、大問題だったことが、こう今ではね、それがもう克服されつつあるみたいな、そういうことがあるのかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、先週の放送をね聞いた方からね、質問、あのメッセージが届いたので、ね、まあ、それをね、あのご紹介したいと思います。はい、先週の放送ね、まあ、聞いてくださった方ね、ありがとうございます。まあ、先週はね、あのオーガニック給食っていうのをテーマにしたんですね。はい、オーガニック給食ね、まあ、オーガニック、まあ、有機ですね、有機農業ね、有機ので、ものすごくざっくり説明すると、あの先週お話したのが、あの有機農業ってこういいものね、いいものっていうかね、まあ、有機農業自体はねいいかもしれないですけど、なんかね、あのそれにし、あの有機農業じゃないものね、観光農業とか言ったり、観光農法って言ったりするんですけど、観光農法よりそっちが優れてるとか、そういうのではないので、なので、あの何でしょう、まあ、学校給食をそっちに切り替えていくべきなんだとか、そんな運動はねする必要がないですよって言って、はい、であとね、あの変にね優劣をつけてしまうと、子どもたちに嘘を教えてしまうことになるので、なので、あの優劣をつけることには、あの反対ですっていう、反対 の考えを持ってますっていう、まあ、そんなお話をさせていただきました。はい、で、まあ、今回、届いたお便りは、まあ、それに関係する、メッセージです。これはね、あの匿名のね、質問サービス Ping っていうね、 P-E-I-N-G、 こっちに届きました。はい、Ping ね、で、私の名前淵上啓樹で入れていただきますとね、匿名でメッセージを質問を送れますよ。はいはい、ではこの方のね、質問をお読みしますね。はい、ラジオ聞きました。有機農業で発見され観光農業に導入された技術にはどのようなものがありますか？もしどこかにまとまっているならそれも知りたいです。ラジオでも有機農業と観光農業の技術の比較特集みたいなのをやっていただけるととっても嬉しいですというね、メッセージ質問いただきました。ありがとうございます。はい、これはね、多分あの有機農業で使われてる技術は、あの有機じゃない観光農業でも使われてますよっていう、まあ、そういうお話をね先週、したので、まあ、それについてだと思います。 はい。で、ちなみにこれなんですけど、有機農業で発見されて観光農業に導入された技術ってどういうのですかっていうことなんですけど、これはね、ちょっと概念的にね、ちょっぴりね、もうちょっと説明が必要ですね。なんか、有機農業とね、観光農業ってね、こっちとこっちってね、完璧に分かれてるってわけではないんですよね。はい。なんで、これは有機です。これは有機じゃないですっていうのが完璧に分かれてるわけじゃなくて、例えば有機農業で使われているね、まあ、いろんなものはありますよね。まあ、堆肥とかね、もうなんか、あげればキリがないですけどね。堆肥とかね、あとは、薬剤とかでもいろいろありますよ。はい。ね、銅剤っていうね、殺菌剤とかもありますし、農薬のことですね。はい。あとは、トラクターとか、有機農業でもトラクター使いますし、はい。でね、なんだろう、なんかね、虫を防ぐネットとかね、ありますけどね。有機農業でよく使われてるものです。今、あげたやつ、本当によく使われてるんです。でもこれは別になんか有機農業のために作られたとかいうわけではなくて、はい。まあっていうわけではないですし、観光農業でも普通に使われてるんですね。はい。で、それは有機農業で使ってるものだから、うちは有機農業じゃないからそれは使わないよっていうもの自体がね、あんまりないっていうかね、多分一個もないんですよ。はい。それは有機なんで観光では使いませんっていうのはないです。はい。なのでなんか、あ、そうそう。なので技術をね、作る人もね、発見というかね、技術で発見、有機農業で発見されて観光農業に導入された技術か、はい、っていうね、質問なんですけれども、有機農業 のためにね、なんか技術を作ろうっていうの自体がね、まあなくはないかもしれないんですけど、なんか観光農業で使うことを想定してなかった技術っていうのはあんまりないかなと思います。はい。でもね、逆はありますね。観光農業、まあ普通の農業で、これ有機にも導入しようっていう気持ちでやってるわけではない技術は、まあ、当然いっぱいあって、はい。でそれはね、それが有機に導入されたっていう事例を挙げるんだったらあるかもしれないですね。はい。まあでもね、何かっていうとね、こう有機と観光っていうのがね、なんか境界線でこっちとこっちに分かれてるっていうのではなくて、農業っていうね、こう大きな括りの中の中で、ちょっといろいろこれを使わないこれを使わないといろいろな制限がある、あって、そして一つのライフスタイルを形成しているのが有機農業という感じなので、なのでなんかくっきり分かれてるわけじゃないです。まあ観光農業も有機農業で使われている技術を、ね、ほとんど使って、ほとんど有機だよねみたいな感じのもいうふうにやってる農業も本当にたくさんあるので、はい、でも有機ジャスを取っていないっていうね、そういうのも普通にあったりするので、なので、どっちとどっちでこうきっぱり分かれてるってわけじゃないですね。はい。でちなみになんですけど、私たちがやってるベルガモット農場ね、ベルガモット農場は、有機肥料 を基本的にたくさん使ってます、はい、有機肥料を基本的にたくさん使ってて、そして、有機農業で使われる、銅剤って、ね、薬剤を使ってます。はい。でそんな中で、それって有機なのっていうと、今言ったのは有機農業で使われているものをたくさん使ってるんですけど、はい、でも、これを使ってたら有機ジャスが取れませんよっていうものをも使ってるので、なので有機農業というわけにはいかないんですよね。すいません、なんかねちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、なのでなんかこう、有機と観光っていうのがね、こう線で分かれてるわけじゃないっていう感じですかね。例えて言うならあれかもしれませんね、ビーガン食となんかそうじゃないものの線引きみたいな、そういうのかもしれないですね。はい。なんか、例えばね、ビーガンの人ね、なんかサラダをね、食べますとか言うんでね、サラダは食べれますけど、これビーガンのためのものじゃないんで、ビーガンじゃない人もね、このビーガンのサラダを食べ始めましたとか、そういうのでもないですし、なんで、なんか、はい、なんかこう、はっきり線で分かれてるわけじゃないっていうのだけね、言ったらいいかなと思います。はい。そして有機と観光の技術の比較特集っていうのもね、これは有機の技術と観光の技術、こういうところが優れてて、こういうところがこっちが良くて、こっちがいいですとか、そういうのもそもそもできないですね。はい。というのはね、さっき言ったね、肥料とかね、有機農業で使ってる肥料っていうのもね、はい、これは有機農業のための肥料なんですっていうのでもないので、なのでなんかそれをね、こう比較するっていうこと自体がね、なんでしょう、そもそも比べにくいっていうね、そういう感じですね。はい。これ概念の話になってくるので、なんかちょっと言葉だけでね、こう全部説明するのが難しいんですいません。はい。という感じです。でもね、せっかくね、こうやってね、興味を持ってね、こう 質問をしてくださってるので、なのでまあそれにね、なんかちょっと似たような感じのね、こう何かできるようなね思いついたら、なんかまあラジオでもねやっていきたいななんていうふうに思います。はい、まあそんな感じでね、長くなって、しまいましたけれども、すいません。はい、でも、質問していただいてありがとうございますね。ぜひね質問でもお気軽に、送ってください。はい、というわけでね、今日のテーマはね、今日は何の日かっていうところなんですけど、今日は12月20日でしょ。はい、明日がね12月ね21日で冬至なんですよ。なので今日のテーマはね冬至でいこうと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、12月20日の今日の放送はですね、明日が冬至なのでテーマ冬至ということでねお話したいと思うんですけれども、はい、冬至ですよね。冬至ね、12月21日、はい、ものすごく正確に言うと今年はね12月21日の18時30分が冬至のね、なんだろう、クライマックス真っ只中という感じなんですかね。はい、っていう感じです。はい、でこれね、何かというと、冬至ってね、かぼちゃを食べる日ですよね。はい、かぼちゃを食べる日でね、あとね、んがつく野菜を食べるのがいいよとか言ってね、人参とかね、レンコンとかね、大根もそうだったかな。はい、まあ、そんなのものをね、私、野菜売り場に行った時はよく売ってました。はい、ね、かぼちゃはね、かぼちゃも運がつくっていうかあれなんですよね、南京っていうような感じでね、で運がつくっていうことなんですけど、はい、ね、売ってましたよ、本当ね、たくさん売ってました。はい、であとはね、ね、かぼちゃをね、小豆と煮るのがなんかね、ね、冬至の食べ物らしいですね。はい、ね、作ってましたか皆さんね。私ね、かぼちゃ、そんなね、こう普段ね、かぼちゃをね、いっぱい食べるってわけじゃないんですけどね、冬至の時はね、食べたりもしますし、で、あとね、ゆず湯に入るってね、そういうのもありますよね。はい、それがね、明日ですよ、明日21日。はい、ちなみに冬至はね、12月21日か22日かで、なんかその年によって違うらしいです。はい、でこれはね、なんで違うかっていうと、なんか別に偉い人が決めてるとかそういうのではなくて、天文学的に決まるものなんですよね。天文学、天文学的に決まるって言ったらね、なんかちょっと大げさですけど、地球と月との、ね、関係で決まるんですよ。最もね、地球の、地球がというか太陽の昇る角度がね、高さが低い日って、はい、地球ってね、太陽のね、周りをね公転してるじゃないですか、ぐるぐる公転してますし、で自分自身もね、くるくるスピンしてますよね。はい、それ自転っていうんですけどね、そのスピンしてるね、このスピンのね、回転軸がね、フィギュアスケートの、ね、選手みたいに、ね、くるくるくるくる回転してるのが地球ですけど、くるくる回転しながら、ね、太陽の、ね、周りを、ね、大きく回ってるわけなんですよ、1年かけて。はい、でそれがスピンする、ね、その回転軸が、ね、直立してるわけじゃなくて、ね、結構斜めってるんですよ。はい、斜めってどのぐらいですか、20何度かね、ちょっと待ってくださいね、資料ありました、はい、約 23.4 度傾きながらスピンしてるんですよ、くるくるくるってね。はい、ですごい勢いでスピンしてて、そして傾きながらスピンしつつ太陽の周りを回ってるっていうね、なんかすごい技をね、1年かけてねやってるんですけど、そのね、傾いてるんで、ね、太陽の方に斜めってね、る時と、太陽の方からこうのけぞってね、斜めってる時があるわけなんですよね。で太陽の方からのけぞってねる時が、これがね北半球で冬なんですよ。はい、南半球はね、は逆ですよ、ね、南半球は逆で、で太陽の方に向いてるんですけど、でなので明日のね、18時30分がまあね、それのね、こう一番ね、遠い時っていう感じらしいです。はい、ね、スピンする軸がね、スピンする軸が一番太陽からのけぞってる時っていうことらしいですね。はい、でそういう関係なので、それがね、こう我々人間が使うカレンダーにドンピシャで当てはまってるわけじゃないので、なんでその年によって21日だったり22日だったりするらしいです。はい、なんでね、このね、スピンする回転軸とね、スピンする回転軸と太陽の周りをこう回ってる、その関係で毎年決まるっていうことなんですよね。はい、で私ね、ついこの間ね、息子から、お父さんの、なんでね、夏は暑くて冬は寒いのってね、夏はお日様が近いの、冬はお日様が遠いのって聞かれたんですけど、これちょっと相手4歳なんで、この冬至とか夏至とかね、そういうのをね、こう正確に説明してねっていうのを 分かりやすく説明するというのがなかなか難しかったんで、ここまでのことは、ね、言えなかったんですけど、ね、夏が暑くて冬が寒いというのは太陽から近い遠いというわけではなくて、その回転軸、ね、スピンする回転軸が太陽の方に向いているのか太陽からのけぞっているのかの違いということですね、はい、太陽の方に傾いているときは、ね、北半球は、ね、こう太陽 の光が、ね、いっぱい当たるように、ね、なっているので暑いですし、太陽から、ね、のけぞって、ね、遠ざかってる時はね、遠ざかってるというかね、まあ、角度がね、何でしょう、角度が低いね、そういう時は光があんまり当たらないので冬になるっていうね、まあ、そういう感じですよ、はいね、だってね、夏はね太陽に、ね、近いとかだったらね、南半球のね夏冬はどうなるのという話になりますもんね、はい、まあ、そういう感じです、はい、ね、ちょっと息子がね理解したかどうかはねわからないですけどね、はい、まあ、そんな感じでね、まあね、まあ、冬至を楽しみましょうというね、いうことでね、まあ、今日のナヤラジオ言いたいんですけどね、皆さんねどうですかね、まあ、ゆず湯はね入りますか ね、 ね、私ねゆず湯ね好きなんですけどね、香りすごくいいじゃないですか、すごくいいんですけど、でもね体がねなんかチクチク痛くなっちゃうんですよね、なんかこの季節乾燥してね、こう体をねこううっかりボリボリボリボリかくじゃないですか、はい、私だけかな、私割と乾燥肌なんでね結構かくんですけど、なんか多分知らないうちにね結構かいてると思うんですね、寝てる間とか、はい、で、まあ、そんな感じなんで、なんかこう普段はあんまり気づかないその皮膚ダメージみたいなのが、ね、多分割とあるんですよ、ちょうど今の季節、はい、まあ、で普段気にしなくていいんですけど、ゆず湯に入るとそれがね気づいちゃうんですよ、わあここ痛いなみたいな感じでね、はい、なんかこうね、なんか太もものねこう内側とかね、まあ、そういうとこね書いたなとかね、ね、まあ、そんな感じでねこうねピリピリチクチクしちゃうんで、ゆず湯のね香りをねすごく楽しみたいんですけど、あんまり長く入れないという感じなんですよ、はい、ね、多分柑橘のような酸の刺激ですかね、はい、になるんでしょうね、はい、まあ、ゆずの香りのする入浴剤を使うとかそういうのだったらいいのかもしれないですけどね、本物のゆずをねこうねいただいたりとかしてね、お風呂に入れるとなんかすごい体中が痛くなる、体のあちこちが痛くなるという感じなんでね、はい、なかなかね乾燥肌の、ね、私はねこう十分に楽しむことができないんですよね、はい、で、まあ、かぼちゃはね、かぼちゃはね、まあ、美味しいからね楽しみたいですよね、はい、ね、その小豆と煮るってやつね、私ちょっと食べたことないんでねあれですけど、まあ、小豆と煮る習慣があんまなかったんですよね、はい、なんで、まあ、かぼちゃはねこう普通にねそのまま煮たりとかね、まあ、そういう感じで食べることが多かったかなという感じですね、はい、でもそうですね、一人暮らししてからはあんまりしなかったですね、ね、一人暮らしでねこうかぼちゃの煮物あんま作らなかったです、はい、でもねレンコン人参はね、まあ、よく使ってました、はい、煮物ってねなんか一人暮らしの時にね結構いいんですよ、楽なんですよ、はい、ね、ね、火にかけてねコトコトコトコトね、煮ながら、それでそんなしながらなんか他にねいろんなことできるじゃないですか、ね、ね、洗い物したりとかね、ね、なんか明日なんかの準備したりとかそういうのができるんで、ね、やってましたね、はい、まあ、でも、まあ、今年はね、まあ、ね、子供たちのね、なんでしょう、まあ、ね、喜ぶ機会でもあるので、まあ、ちょっとねかぼちゃ煮てもいいかななんて今思ってるところですね、はい、ね、まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、かぼちゃといえばね、もうちょうどねさっきねお話したんですけどね、ね、今ね、今ちょうどこう私たち冬じゃないですか、まあ冬じゃないですか、はい、で、ね、かぼちゃはね、いつぐらいに取れるかっていうとね、まあまあ、夏秋くらいにねよく取れるんですよね、はい、で、まあ、保存が効くのでね、夏に取ったかぼちゃね、秋に取ったかぼちゃが今でもねそうありはするんですけど、今ねちょうどね日本はねかぼちゃが少ないんですよ、はい、でかぼちゃが少なくて、で私がね野菜売り場で働いてた時も当時のに売るかぼちゃはね国産のかぼちゃはねあんまりなくてね、でね代わりにねメキシコ産をねよく売ってました、はい、メキシコ産、まあ、今でもメキシコ産が多いのかな、はい、メキシコ産だけじゃないですよ、なんかまあ、メキシコ産、メキシコもまあ北半球ですけど、まあ、割とあったかいんで、まあ、今でもちょうど取れるんですよね、であとはねさっき話したみたいに、まあ、今ね北半球、我々の北半球は冬ですけど南半球は夏ですよというのから、ニュージーランド産をねもうそれもね売ったりしてました、はい、ニュージーランド産、はい、であとねごく稀になんですけどトンガがありましたね、トンガ、はい、で なんかどれが多いのかなみたいな感じでね、こう調べてみたんですけれども、やっぱりね、メキシコ産、ニュージーランド産、トンガ産がなんか輸入かぼちゃの中でもうほとんど占めてるらしいです。で、まあ、ほとんどが、まあ、メキシコらしいですけどね、はい、でメキシコ産のね、まあ、そほとんどがメキシコで、そのメキシコ産のそのほとんどがソノラ州っていうところでね、栽培されてるらしいです。知りませんでした、ソノラ州ね。ちょっと行ったことないんでわからないです ね、どんなところか、ね、いいところなんですか ね、まあ、アメリカ合衆国との国境付近らしいので ね、まあ、ね、いいばっかりじゃないんでしょうけど ね、国境付近ってね、いろいろなね、なんかね、犯罪とかもあったりしますもんね、はい。まあ、そんな中でね、頑張ってね、現地の人たち、ね、作ってくれてるわけなんですよ、はい。で、まあ、私、まあ、メキシコ産のかぼちゃね、売ってましたけど、結構ね、お客さんからね、国産じゃないのかみたいな感じでね、こう言われてたんですよ、はい。まあ、よく言われてたってわけじゃないんですけど、まあ、毎年ね、何人かから、ね、言われてたんですね、はい。で、まあ、その、まあ、今だけじゃなくて、まあ、毎年この季節はあんまり国産ないですよみたいな感じで、ね、説明してね、まあ、メキシコ産も美味しいですよみたいな感じで、ね、お話してたんですけど、はい、メキシコ産のかぼちゃね、個人的にはね、結構美味しいです、はい。で、なんでしょう、なんかやっぱかぼちゃって甘さがあってホクホクしてる感じがね、なんか栗かぼちゃとかね言ったりしますけど、ああいうのがなんか結構喜ばれるじゃないですか、人気じゃないですか、はい。でメキシコさんはね、なんかまさにね、そういうね、日本人好みなんですよね、はい。日本人好みのね、なんかそういうね、いいかぼちゃをね、たくさん作ってるんですよ、はい。なので、まあ、私はね、まあ、国産のねかぼちゃはそれはね好きですよね。で地元産はね、それはね、やっぱ地元だなみたいな感じでね、こう嬉しいですけど、でもね、メキシコ産のかぼちゃもね、全然ね美味しいのでね、なんでね、明日スーパーに行ってメキシコ産かぼちゃがねたくさん並んでたらね、あ、メキシコの人がね一生懸命作ったかぼちゃなんだなということでね、ね、でもぜひね食べてみてください ね。でそれでね、美味しかったらねいいじゃないですか、はい。まあ国産の方がいいなという方は、まあ、国産もね ありはするのでね、国産を食べてもいいかなと思います。まあどっちも美味しいですよね、はい。でまあね、このメキシコ産でね、まあ、ホクホク系かぼちゃはね、まあ、日本人好みですっていうふうに言いましたけど、こうお年寄りの人たちと話してるとホクホクしてなくて、なんでしょう、もうしっとりしてる、ね、はい、かぼちゃが好きっていう人もいますね、はい。でなんかね、年配の人と話してるとなんかね、昔はねホクホク系かぼちゃよりもね、こうしっとり系かぼちゃがね多かったみたいなんです。で最近はね、なんかそういう伝統品種みたいなね、まあ、そういうかぼちゃもね割と出回るようになりましたし、でなんかむしろねバターナッツかぼちゃとか言ってね、なんかこう新しいかのようなね感じでね、売られてるかぼちゃもなんかこう昔のかぼちゃのとなんかに結構似てるよみたいな、まあ、そういう感じだったりするので、なんでなんかあれですね、こう好みっていうかね、好みとか流行りとかってもう野菜果物の世界でもなんかこう流行りがね、こうサイクルになってるみたい なんかそんな感じがしますね、はい。昔流行ってたものがなんか、珍しくなって、で今は逆にそっちが珍しくて人気なんだよみたい なんかそういうのがね、かぼちゃでもあってるような感じがして、なんかかぼちゃ以外でもね、いろんなことでね、なんか野菜の世界なんかそういうのが合ってるような感じがしますね、はい。そういうのがね面白いかななんて思います、はい。まあ、でもね、まあ、そんな話してたらね、もうそろそろお別れの時間になってしまいました、はい。ね、明日当時ね、もうぜひ ね、かぼちゃ、柚子ね、あと、まあ、まあレンコン、人参でね、ぜひ、ね、楽しんでください。まあ、それ以外もなんかこんにゃくとかそういうのもね、いいらしいです ね。今言った中でね、好きなもの きっとあると思うので、まあね、それぞれね、まあ、好きなものでね、まあ、ぜひね、当時をね、楽しもうではありませんか、はい。ということでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。